こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は埼玉スマホ教室を運営し、対面オンラインを通じて多数のシニアにスマホを教えてきた吉田光平による、60代から70代以降を主な対象にしたスマホ入門書である。電話や LINE は使えても、それ以上の機能には不安がある人に向け、操作を網羅的に覚えるのではなく、日常で必要になる機能を選んで身につける方針を取る。基本操作を土台に、調べ物、外出、買い物、連絡といった生活場面での活用へ進む構成が特徴である。また、見慣れないメールや突然表示される広告など、初心者が不安を感じやすい事柄にも目を向ける。スマホを高度な機械としてではなく、暮らしの困りごとを補う道具として位置づけ、一人で試し、必要な時に安全に判断する力を育てることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、全機能の習得ではなく必要な機能の選択を重視する本書の中心的な考え方は、スマホを完全に使いこなすことを目標にしない点にある。機能やアプリが多いスマホを前にすると、初心者は何から覚えるべきか分からず、失敗への不安から利用を電話や LINE だけに限定しがちである。そこで本書は、調べ物、外出時の確認、買い物、家族や友人との連絡など、生活の中で実際に必要性が生じる用途に焦点を絞る。この選択は、学習量を減らすためだけの方法ではない。自分に役立つ場面と操作を結びつけることで、手順を暗記するよりも、使う理由を理解しやすくなるからである。不要な機能を知らないことを欠点とみなさず、自分の暮らしに必要な機能を増やしていくという基準を示す点に、本書の実用的な価値がある。機種や画面表示が変わっても、目的から必要な操作を探す姿勢は継続して役立つ。次に、操作の基本を生活の行動へつなげる入門設計、スマホ入門では、画面の見方やタッチ操作だけを説明しても、読者が自分の生活で使う段階まで進めないことがある。本書は操作の基本を扱いつつ、その先に調べ物、外出、買い物といった具体的な生活場面を置く。これは、操作を単独の技術として終わらせず、日々の判断や行動を助ける手段として理解するための設計である。例えば知りたい情報を調べる行為は、文字入力や検索の練習であると同時に、必要な情報を自分で得る練習にもなる。外出や買い物に関する利用も、利便性だけでなく、予定や選択肢を確認する習慣につながる。本書が想定するのは、複雑な専門機能を競う使い方ではない。基本操作を繰り返しながら、暮らしの中でスマホを開く理由を増やす使い方である。初学者にとって、知識を得ることと、実際に使えることの隔たりを小さくする構成といえる。さらに、見知らぬメールや広告への不安を操作課題として扱う。シニア向けのスマホ案内では、便利な機能の紹介と同じくらい、不安を増やさないための説明が重要である。本書は、知らない相手から届く不審なメールや、画面上に急に現れる広告に戸惑う読者を想定している。初心者がこうした表示を危険かどうか判断できないと、必要な操作まで避けるようになり、スマホ全体への苦手意識が強くなりやすい。そのため、安全に関する知識は、特別な章だけの注意事項ではなく、日常的な操作を続けるための前提となる。本書の意義は、漠然と気をつけるよう求めるのではなく、困った表示に出会った時に慌てず対処する視点を提供することにある。情報をすぐに信じず、安易に操作を進めないという判断は、メール、ウェブ閲覧、買い物など複数の場面に共通する。便利さの拡大と慎重な利用を切り離さずに扱うため、初めて活用範囲を広げる読者に適した内容になっている。そして、人に聞けないという心理的な障壁を下げるスマホのつまずきは、指先の操作や用語の難しさだけで起こるわけではない。今更基本的なことを聞くのは恥ずかしい。家族に聞くと説明が早すぎる、毎回同じ質問をしたくないと感じることも、学びを止める大きな要因になる。本書は、電話と LINE だけで困っていないと考える人を含め、こうした心理的な壁を抱える読者に向けられている。書籍という形式には、自分のペースで読み返し、試し、必要な箇所へ戻れる利点がある。対面で説明を受けた時に理解できなかった操作も、目的に応じて確認し直せるため、失敗を他人に見られる不安を減らせる。本書は著者のスマホ教室での指導経験を背景としており、初心者がどこで戸惑いやすいかを意識した案内として位置づけられる。単に知識を増やすだけでなく、自分で確かめながら操作する習慣を支えることが継続利用と自信の形成につながる。最後に、シニアの生活課題に寄り添うスマホの位置づけ。本書はスマホを連絡のためだけの端末ではなく、年齢とともに生じやすい生活上の不便や不安を補う道具として捉えている。情報を調べる、外出や買い物を助ける、身近な人とつながるといった用途は、それぞれ独立した便利機能ではない。 自分で選択し、予定を確認し、必要な相手と連絡を取る力を支える点で共通している。特にシニア向けの説明では、新しい機能の多さを強調するより、日常でどのような負担が軽くなるかを具体化することが重要である。本書はその観点から、スマホを使える人と使えない人の差を小さくしたいという著者の問題意識を反映している。もっとも、スマホは全ての問題を解決する万能な手段ではなく、利用者に合う範囲で選ぶことが前提となる。その前提を保ちながら、必要な場面で使える選択肢を増やすことに、本書が示す悠々としたスマホ生活の意味がある。結論として、本書はスマホを所有しているものの、電話や LINE 以外には踏み出せていない60代以降の人に特に向く。また親や身近な高齢者へ生活に資した入門書を送りたい人にも検討しやすい。基本操作の説明に加え、調べ物、外出買い物、連絡、安全への対応を生活場面と結びつけているため、単なる機能一覧ではなく、使う目的を見つける助けになる。類書にも操作を優しく説明するものは多いが、本書の特徴は、全機能の習得を求めず、自分に必要な機能を選べばよいと明確に示す点にある。これは、情報量の多さに圧倒されやすい初心者にとって現実的な入り口となる。さらに、知らないメールや広告への不安を扱うことで、便利な使い方だけを進めるのではなく、安心して利用範囲を広げる視点も備える。スマホへの苦手意識を減らし、自分で調べ確認し、連絡する機会を少しずつ増やしたい読者にとって実用的な基礎固めとなる一冊である。ご支援いただける場合は、吉田光平埼玉スマホ教室ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。